こんばんちは。宮地です。ごめんなさい。なんかちょっとうまくいかなかったな。はい。いやね。4月18日か。そう、今日、あれですよ。セカンドの。ベスト8が決まる、ノックアウトステージの配信があるんですよ。朝一で聞いてる人が多いといいな。このまま FOD に行ってチケット買ってくれと思う。そう、今日ね、午後からなんでね。ぜひちょっとお時間ある方、見てほしいし、多分アーカイブもあるか。アーカイブもあると思うんで、あ、見逃したって人は今からアーカイブチケット買ってください。そうなんです。毎年担当させていただいております。結成16年以上の漫才師による、お笑いトーナメント、漫才トーナメント、ザ・セカンドでございます。今年もう4回目早い。第1回から東野さんのお隣で進行を務めさせていただいておりまして。で、ノックアウトステージからもちょっと関わらせてもらってるということで、こう皆さんの勝ち上がりをね、こう、ずっと陰ながら拝見をしている立場ではあるんですけれども。先月末かな？先月末にベスト32から16に絞られるノックアウトステージがあって、今日の18日がこの16から8、この5月の生放送でグランプリファイナルに出場する8組が決まるという、本当に大事なステージになるわけですけれども、対戦カードが出揃って、おりまして、金属バット対ラフ次元、タモンズ対レーザーラモン、ハリケーンズ対ザ・パンチ、セルライトスパ対黒帯、パタパタママ対シャンプーハット、吉田たち対ヤング、マシンガンズ対リニア、囲碁将棋対トットということで、まあなんかいつも組み合わせの抽選会なんかで特に思うんですけど、こことここが当たるのかみたいな、この組み合わせの妙みたいなものってあるよなと思っております。毎年ね、あれだって今回32、ベスト32で抽選会で、去年と全く同じ七曲がり対レーザーラモンっていうカードがあったりとか、あとは双子対決が奇跡的にドクター・ハインリッヒさんと石田たちさん。ここどっちも双子なんで。しかも一卵性なの。どっちも。すごくないですか？ここが当たるの？神様のいたずらだねって、毎度思っておりますけれども。どうかな？今年はどうなるのかな？ドキドキですね。この16から8に絞られるステージが毎年すごいもうヒリヒリするんですよね。次が決勝です。だからこのステージの次決勝ですね。5月の生放送が本番なんでね。はい。そうね、ここまでで印象に残ったのは、ベスト32で敗退になっちゃって、たんですけど、私は三拍子さんとかすごくネタは大好きだったですね。あとコーコーズって知ってます？SMA だ、多分錦鯉さんとかと一緒かな、の所属のコンビで、高校時代の同級生で組んでる、そうコンビらしいんですけど、ちょっとコーコーズの漫才一回見てほしい。私もなんかヒーって言いながら見た。あれ、癖になる人いると思うな。すごい好きだったなっていうと、三拍子さんの漫才は毎年好きだなってすごい思うのと、あと何かな、七曲がりさんたちはもう相変わらずだったし。なんかね、そう、配信以外のさ、こう裏側とかももちろん、待機中とかに拝見してるんで、すっごい緊張してたりとか、すっごい悔しがってたりされてる姿とか見てるんで、こう余計なんか気持ちが毎年ね、こう芸人さんに対してこう強くなってるってところはすごくあってね、 あと金属バットが毎年そのグランプリファイナル唯一ですよね、多分今回4回目連続であの最後まで行ってるっていう、ベスト8まで行ってるのが金属バットだけかな。で私好きなのがその友安さんって実はすごい話しかけやすいですよ。確か去年もザ・セカンドの本番っていうかそのグランプリファイナル終わった後のこのポッドキャストで喋ってるんですけど、その去年の友安さんは長い髪の毛をメイク室でくるくる巻いてもらっててでそれ面白かったっていうこともあったし、今回はなんか逆に友安さんの髪短くなってたんですよ、
うん、
胸下ぐらいまで確かあったと思うんですけど、それが胸元ぐらいの、多分 20センチぐらい切ってるんですけど、裏で友安さんに髪切ったんですねって言ったら、あそうですねみたいな、そうですねそうですねだったか分かんないもうなんかほんまあの地獄行きとうないんでみたいな、あの人徳をこう徳を積むために切ってヘアドネーションしましたわおっしゃってましたけど、嘘か本当か分かんないですけどっていうやり取りが結構好きっていうそうな、その中であの金属バットさんがとなんかちょっとひょうひょうとしてるイメージがすごいある、特に友安さんあんまり話しかけないようにしてるんですよ、あの先発するピッチャーみたいな感じでね、あの声かけちゃいけないなっていう気持ちあるから、
先発するピッチャー
には声かけちゃいけないっていう不分率ある、不分率っていうかまああるんです、それも気遣いですけどね、そうそう、まあそういう気持ちでねあの見てはいるんですけど、なんか友安さんとかすごいあのひょうひょうとしてるなっていうふうに私からは見えてますあとは何かな、囲碁将棋ねえ、文田さん去年本番終わった後こう廊下ですれ違った時、来年もよろしくお願いしますって言われてお別れした記憶があるんで、もうお二人囲碁将のお二人は多分もうねえ本気で本気で勝ちにきっと来られるでしょうしね。であのヤングっていうあのコンビがいるんですけど、あの吉本さんでもなく他のこういわゆる大手の事務所でもなく自分たちの個人事務所でやってる関西の大阪かなの漫才師の方々なんですよ。ほんで去年ねそのあのヤングさんに廊下で会った時に、あの去年はベスト32でこうクラシックも敗退しちゃったんで、終わった後にすごい面白かったから面白かったですって声をかけたら、なんかそれをずっと覚えててくださって、であのベスト32の組み合わせ抽選会っていうのを、まあ、YouTube でやってるんですよ。それも全部あの全公開して芸人さん自身が弾くんですけど、あの抽選会の時にヤングさんが去年宮地さんが面白いって言ってくれたから宮地さんに弾いてもらいますとか言ってみたいな、あれだってどこに入るかでその後の戦い方が決まるはずなんですよ。だからいやいやいやいやって言って断ろうと思ったんですけど、聞かせてもらいまさかので、あの棚から池田さんとの対戦に、まあ、決まったっていうところがあって、これはこのヤングさん対棚から池田さんはこのベスト32のベストバウトだったと思ってるんですよ私。あの点差も5点差かだったけど、もう本当に両方本当面白かった。だからわ分かんないなと思いつつも僅差でこうヤングの二人が勝ってっていうことがあったんで、なんかね自分としてはこうちょっとドキドキしてたとこもなんかねあるというか、もうみんなまんべんなく応援してますけど、なんか自分が引いちゃった手前っていうのも若干あったりはしましたね。はい、いやー楽しみだな。マシンガンズさんもなんか毎年やっぱ確実に勝ってきますからね、基本的にここでね、すごいなと思いつつ、その相手のリニアさんも手堅い もうネタ毎回面白いからな。いやー、どの組み合わせもとっても楽しみでございます。勝つ人がいるってことは負ける人がいるっていうことだっていうことを毎年ここで感じますね。ぜひ配信とあと本番もね、5月生放送ですんで見てください。よろしくお願いします。全然話変わるんですけど、メールでも来てたんですけれど、なんかずっとこの番組で話したいなと思ってた話があって、この間ね、女性誌雑誌のなんかバイラさんっていう女性誌から取材の依頼をいただいて、だから私が取材される側で依頼をいただいたっていうことがあったんですよ。で、その内容が、まあ、出版もされたし、雑誌も出版されたし、ウェブ記事もオープンになったんでやっと話せるんですけど、企画の内容がね、どうやったら話しかけやすい先輩になるかっていう内容だったんですよ。そう、うん、じゃないですか。で、依頼が来た時点で、その広報の担当の人に、これ私でやってますって一旦聞くじゃないですか。もうなぜかというと、散々もうこのポッドキャスト始めた当初からどうやって話しかけたらいいか分かんないし、絶対私は話しかけづらい先輩だと思ってるって話をもう繰り返しやってきてるわけですよ。なんならこうアナウンス室で、あいつは一匹狼だって思われてるだろうなぐらい気持ちをやっぱずっと持ち続けている身としては、やっぱ一瞬逡巡しましたよね。これを受けていいんだろうかと、お断りする手もあるのではないかと。でもそのご指名ですよっていう話を聞いて、まあちょっとどういう形になるか分かんないけど、まあお受けしようというふうに考えまして、でいざ当日ね、わざわざこう社まで、弊社まで来てくださって、編集部の皆さんがカメラさん連れて、まあ余談なんですけど、その時のカメラさんがちょっと前に、ちょっと前にっていうかもう6年前かに出版したスポーツ担当時代のまっすぐっていう本の写真を全部撮ってくれたカメラマンさんだったんですけど、三平さんっていう、そう、まあそれは余談として、で皆さん来てくれて、で最初によろしくお願いしますって名刺交換するじゃないですか。で開口一番、私が編集さんに、私多分結構話しかけづらい先輩だと自覚してるんですけど大丈夫ですかって聞いたら豆鉄砲食らったような顔されてて、えみたいな、ええみたいな、ちなみになんで私にご依頼してくださった感じですかって伺ったら、いやなんかポッドキャストとか聞いててって言ってくださって、なるほどと、これを踏まえてもなお私に依頼をしてくれたということは、これも頑張るしかないと逆にそっち目線の話聞きたいのかな、
あ、なるほどね、
と理解して、
そう、できないからそういう努力をしてるという
、そうそうそうそうそう、なんですけど、まあいざねこうインタビューをしていただく段になって、やっぱりそのなんていうのかな、どういうこう工夫をしてますかみたいな話しかけられやすくするために、なんかどういう工夫をされてますかみたいな、こう話をこう柔らかくこう気を使っていただいた形でしてくださって、やっぱり私としては話せることは、来る人に対してはもういくらでも 120% 手を尽くして対応します。ただ来ない人に対しては積極的に何かをしたりっていうことはあんまりないですねみたいなことを話したら、この企画の見出しね、この宮地さんが考える話しかけやすい先輩ってっていうところに対するアンサーが、来るもの拒まず去るものわずってになってたっていうでもさ、そういうもんじゃない知らないわからない、私は正解が私が ひねり出せる最大限の答えはそれだった。
この2年、隅田が始まってから増えたんですか、話しかけられること。
増えてないです。
あれ？
いや、でもね、こっからが多分本領発揮だと思ってて、なんでかっていうと、まあ、これまでその一都やってる期間とか特に、まあ、いないんですよ、こうアナウンス室にね。この3年半は少なくともずっと報道センターにもう基本はいたんで、でその前は土日のスポーツなんですよ、深夜で。でそもそも人がいないと。でその前が朝ですよ、目覚ましテレビ。もう基本番組の人としか触れ合わない、こういうこう枠組みの中で働いちゃってるんですよ。でも4月以降、会社に行くときはゆっくりこう、ご飯食べたりとか、そう、部屋でね、アナウンス室でご飯食べたりとか、アナウンス室で作業とかしてたりするんで、割と、会話してます。後輩たちと。今日も、こう、話しかけてくれた子がいて、なんか、杉原って言うんですけど、奈々ちゃんすごくいい子で、今、火曜日の夜7時、9時かなの生のバラエティ番組を担当してるんですけど、なんか、宮内さん、なんか、これこれこうでこんなことあって、これ良かったんですかねみたいな、こう、主に仕事の話とかを聞いてくれて、で今日もこう杉原が話しかけてくれて、ちょっとこうゆっくり隣に座りつつ会話をして、いやこれはこうでこうじゃないみたいな、私の場合だったらこうじゃないとか、こういう時はどうだったのとかっていう会話をしたりしましたよ。杉原はいつも話しかけてくれる。他はやっぱ気を使ってくれてるんでしょうね。やっぱなんか皆さん忙しそうだなっていう、なんか小難しい顔してるなみたいな。
暇だろ
今。暇です。会社にいるときは大体暇です。まあだから話しかけていこうキャンペーンみたいなことはまた多少やってます。
確かに、
はい、今日も座って作業してた黒瀬くんっていう後輩の男性のアナウンサーに、なんか焼けたねみたいな。
何です
か。いやなんか1月にハワイ行ってから色が戻んないんすよ。
会話が生まれてる。
そう。あ、そうなんだ。でもなんかね、沖縄とかね、よく行ってるイメージだけど。まあいろいろね、そういう会話とかしたり。
徐々に、
ね。そう、徐々にね。
ちゃんとしたがまたいなくなるんだよな。
そうなんですよ。
今のうちに。
そうそうそうそうそう。
この半年だけじゃん。
そう。なんか頑張ろうと思ってます。
頑張ってもいい。
はい。だから、自分なりに決めてることとしては、小難しい顔をしないっていうことと、もう常になんか、オープンですよっていう、オーラを出すっていう。あとは、こう、ランチに誘ってみる。
聞いたよ、その話。2年前
に。2年前にね、全く同じ話。ちょこちょこ誘ってますけど、結構後輩とかが、あ、この後ロケなんで、とかって断られて。3回連続で断られてちょっと心がくじけそうになってる。
まあね、スケジュールが、
そうそうそうそう、みんなねそれぞれで動いてるんでね、まあ頑張ります。ということで、マイラさん本当にありがとうございました。では今日も始めていきましょう。宮島奈美のすみません、今まで黙ってたんですけど。はい、ということで、なんかね、ちょっと前にインド料理の話したじゃないですか。西葛西にインド料理食べに行ったって話。それに関連するお便りがいくつか来てるので、読みたいと思います。ラジオネーム、リンゴさん、男性の方です。シャープ124で西葛西のインド料理屋さんの話をしていただき、ありがとうございました。私は西葛西ではありませんが、割と近くに住んでおり、よく自転車で西葛西方面まで行きます。番組で紹介されていた東京三田原は比較的最近できたお店で、私の中ではインドのスイーツが食べられるのが特徴という気がします。動作が食べられることは知りませんでした。西葛西が今のようなリトルインディアになったきっかけとなったチャンドラニさんという方がいらっしゃって、この方が創業したスパイスマジックカルカッタは歴史的に重要なお店かもしれません。お店の名前なんだね。お隣の葛西駅から少し行ったところにあるレカというお店もちょっとユニークな存在だと思います。食事だけではなく日本とインドの文化交流のイベントなども開催しているようです。 このお店の経営者だと思うのですが、ヨギさんという方はインド出身者として初めて江戸川区議会議員になったことがある方ですね。あとは西葛西のインディアム船堀駅近くのゴビンダスあたりも個性を感じるお店ですね。西葛西では毎年秋にディワリフェスタ西葛西というフェスを開催しており、ステージで歌やダンスが見られたり屋台が出たりします。私も何度か行ったことがあり、その時パニプリも食べたことがあります。私はあのスープがちょっと苦手でした。次回開催時、宮地さんは留学した後かもしれませんね。残念。西葛西にはインドの食材を売っているお店などもあり、開拓のしがいがあると思います。日本にいる間にぜひと。すごく詳しい情報をありがとうございます。西葛西また行きたいな。まずはどこに行けばいいんだろうね。チャンドラニさんの創業したスパイスマジックカルカッタに行った方が良さそうですね。歴史的に重要なお店っていうのはどういう点でなんでしょうね。西葛西が
この方は有名みたいですよ。
え、チャンドラニさん、ジャグモハンチャンドラニさん、へー、江戸川インド人会会長を務めるインド出身の実業家。ほー、あ、紅茶の輸入とかスパイスの事業をやってたと。なるほどね。へー、面白い。チャンドラニさん、おひげが素敵ですね。あの、みんながイメージするこうインド人の男性っていうイメージがなんか勝手ながらありますけど。いやすごい、なんでこの人こんなに詳しいんだろう。あのね、でもね、私そう一緒にね、この東京三田原に行った友達とかもそうなんですけど、地味にインドの文化好きな人いるんですよ。でそういう人たちってなんかめっちゃ詳しい。あの、例えばその なんていうの、都内の銀座のあそこのカレーが美味しいとかじゃなくて、大体すっごいあの遠いとこ行ってる。西葛西も、あの、決して遠くはないと思うんですけど、そう、割と、あの、そこみたいな。いすみ市とか。っていう人が多いイメージです。あの、ちなみに、この間、はぁ、名前忘れたわ。忘れました。
何一つヒントが。
あ、そう、インド料理でミールスっていう、なんか定食みたいな、料理があるんですよ。そう、ミールスっていうね。で、あの、カレーもあれば、お米、ライスもあれば、なんかちょっとしたチャパティみたいなのもあれば、みたいな。そういう定食の形式でご飯を出してくれるお店ってあんまりないらしくて。この間行きましたけどね。お店の名前を忘れましたけど。三田です。あの、でもさ、なんか神保町とかもそうなんですけど、で早稲田もそうなんですけど、学生街ってインド料理屋さんというかカレー屋さん多くないですか。インドに限らず、早稲田はすごく有名なネパールのそうカレー屋さんがあって、あ、それゼロワンカレー AOD、
慶応出身の弊社の社
員が、あ、知ってます、え、行ったことあります？ないんかい。有名なんだ。竹内さん、そっか。そう、慶応出身で。優秀でいらっしゃるから。そうそう。でも行った時は、慶応生、ほぼ、慶応生っぽい人はいたけど、もっと年配の人がいて、隣であの、教授とおぼしき人たちが二人で国際社会の未来に関して喋ってましたけど。そう、いいお店ですよね。はい。ちょっと西葛西また行ってみたいなと思います。え、続いてちょっとこれまた違う話なんですが、ラジオネーム福岡のオニバスさん、オニバス、オニバス、オニバスさん、え、久しぶりにメールしました。私の悩みを聞いてください。福岡のうどん人気はようやく全国に広がったように感じますが、著名人はごぼ天好きが多いので、福岡のうどんはごぼ天と定着したように感じます。なかなか丸天を勧める人がいないのです。私が悩んでいるのは、うどん屋さんがごぼ天には力を入れているのに比べ、丸天は冷たいのをペラッと乗せただけなお店が多いことです。宮地さんに質問です。丸天うどんはお好きですか？丸天うどん ていうのは、練り物ですよね、いわゆる、こっちで言う。西日本って練り物のこと揚げ、天ぷらっていうんですけど、そうそう。の練り物の中の一種で、直径10センチぐらいの本当に丸い、薄い、揚げ物です。野菜が練り込まれてたりとか、基本魚のすり身ですけど、あれをマルテンって言います。私の知識ではそうです。
かき揚げとは違う。
あ、全然違います。全然違う、全然違う。なんて説明したらいいんだろうな。まあでもガンモみたいな、ガンモほどふわふわじゃないし、ガンモは多分豆腐でできてると思うんですけど、魚のすり身でできた薄っぺらい円盤状の天ぷらです。
さつま揚げみたいな。
あ、そうそうそう、さつま揚げ、さつま揚げです。
あ、さつま揚げっぽい
やつ。ぽいやつ、ぽいやつ。そう、確かにね、ローカルなうどん屋さんに行くと、こういう揚げ物系、なんか天ぷら系のうどんもありますね。ごぼ天は多分みんなが想像してる揚げ物なんですけど、その丸天も一応揚げ物なんですね。練り物。そう、揚げてはいる。すり身を。そうそうそう。衣ついてるかついてないかの問題なんです。丸天うどんはついてないですよ、衣は。確かにね。私も丸天うどん好きです。だからなんか年を重ねて好きになりました。なんかさ、だって、うちの祖母とか母親とかも、練り物が大好きだったんですよ、天ぷらが。で、家に常にあったんです。いろんな種類の天ぷら。思ってる以上にいっぱいあるんです。あんまりパッと出てこないんですけど、枝豆が練り込まれたやつとか、まあいろいろあるわけですよね。いや、それをおやつ代わりに食べさせられてたんですけど、子供の時ってああいう練り物の美味しさって分かんなくないですか？年取ると分かるじゃないですか。さつま揚げのうまさ。ねえ。それと同じで、やっぱちっちゃい頃は丸天うどんの美味しさってあんま分かんなかったんですけど、年を重ねると分かるようになりましたね。丸天うどん、そうね、確かに。丸天自体は、こう、ペッと置いてある、こう保管されてる。冷蔵庫とかでもなく、そこら辺にペッてこう、常温で保管されてるイメージだから。それをパッと乗せただけの、こう、味気がないものだっていうイメージはどこかあるのかもしれないね。
家で作ってる。
いや。
買ってきてる、お惣菜。
うん、まあ、家で作るっていうか、なんか、どうなのかな。あんまり家で食べるイメージはないですけどね。ていうか、そもそも家では、その揚げ物天ぷらがおかずだったんで。そう。
おかずとしてはね。
そうそうそう。
わかります。
だから、まあ、個人でうどんに入れて食べるっていうことはあると思いますけど、あえて今日は丸天うどんを作ろうって作ることはないっていう。その点、ごぼ天うどんは今日はごぼ天うどんを作ろうっていう。モチベーションにはなるようなものかもしれないですけどね。わかった。じゃあ、今後私が好きな福岡うどんはって聞かれたときは、丸天うどんですって言います。
ちょっとラリー必要です
けど。確かに。そう。でも、この福岡の文化を知ってもらういいきっかけになると思うんで、まあ、そういう機会があるかはわかりませんが、あればそう答えるようにしようと思います。で、積極的に丸天うどんを県外の友達にも勧めてみるということをやってみたいと思います。丸天の地位向上運動ということで、頑張ります。そして、ラジオネーム、アメオさん、男性の方です。シャープ123のマチコンについて試験があり、お便り送りました。私は30代前半、今期に焦りがあり、マチコンに行きまくっていた時期があります。そこでは最初、どう話したらいいか、連絡先の交換など難しいなと思っていましたが、ある日、マチコンは全員パートナーを探す場所だからみんな同じ思いだと思い込むようになりました。そう思い込むと、5分10分程度で人柄なんてわからないので、少しでも素敵だなと思ったら連絡先を交換して後日連絡をしていました。その場は他愛もない話でも、相手から見たら話しやすいとか波長が合っているかもなどで連絡が返ってきますので、どんどん連絡先を交換してみたらいいと思います。かっこ、私には会っている人は見つからず、未だ独身ですが、笑い、かっこ閉じる。以前、 ちょい先の木村アナウンサーの構成がすごい、三宅さんのテンションがバグってるなどお便り出したものです。バグってるって表現だったかな。お気に入りのちょい先のコーナーがなくなり、宮地さんも木村さんもいなくなり少し寂しいです。イットが始まるたびもう4月なんだとしみじみ思うこの頃です。これからも隅田門を聞き続けるので健康でいてください。追伸ですかね。秋田に星宮というビリヤニを出しているお店があります。いつもお店は混んでいてすごく美味しいです。お取り寄せもできるようなのでぜひいかがでしょうか。すごい最後にものすごく魅力的な情報をぶっ込んできた。
情報量多い、
ね、情報量多い。三段構成でしたね。このマチコンの話とイットの話とこうビリヤニインド料理の話と。そう、そうなんですよ。3回前に待ち込んで、全然連絡先が交換できなかったっていう、落ち込んでいる方がいらっしゃって、それに対してのね、こう、試験をちょっと述べるなどさせていただいたっていう回がありましたけれども。そうだよね。やっぱり、みんなさ、探しに来てんだから、同じ、その目的は一緒っていう、前提をね、そう、前提があるから、頑張ればいいと思います。うん。ちょっとこのアメオさんのパートナーがちょっと見つかってないっていうのちょっとだけ心配なんですけど。なかなかね、そうよね。簡単に出られればみんな苦労してないわけですからね。でもなんか偉いっていうか、こうちゃんとこう前向きにさ、こう自分で行動を起こしてる時点で一歩進んでますから。なんかねえ、出会いがないって言いつつ何もやってないみたいな人もいる中で、本当に素晴らしいことだなと思います。頑張っていただきたいなと思いつつ、マチコンってどんな感じなんだろう、うん、参加することがなく結婚してしまったんで、嫌味っぽいね、すごくすごく嫌味っぽいね。難しいなって思いながら喋ってたら本当に嫌味っぽいこと言っちゃったよ。
あります。なんか1回ぐらい行ってもよかったな
と。そう、合コン行ったことないんですよ、うん、実は。1回行ってみたかったなーって気持ちあるけど、多分イライラして帰ってたと思うね。イライラしてなんかなんだこの時間みたいな、好きなら好きと言えみたいな。
向いてないですね。
向いてないね。私だいだいさんのこと好きですぐらい、なんか分かりやすい方がうまくいきます。
そ
っか、そっか、そこに
序盤でそんなことされて
そっか、こうね、みんなそれぞれトイレとかで相談するんですもんね。どう、誰がいいのみたいな、かぶっちゃったってなったらどうするんだろう。よくわかんないけど、はい、そんなわけで頑張ってください。アメオさんも、あとね、3回前にお便りをくださった方も頑張ってくださいということで、おもろいな。なんかメールで、なんかメールでリスナー同士が交流するのおもろいですね。うん、そういうのいいと思う。ぜひどしどしお待ちしてます。で、お悩み相談とか、黙っていたこととか、セカンドの感想とか、ぜひ送っていただければと思います。番組の概要欄の URL から送っていただくか、私のインスタグラムのこうハイライトのところにね、リンクがしれーっとありますので、そこをクリックして送ってください。あとハッシュタグすみだまをつけて SNS で投稿お待ちしてます。この間会社の先輩に、あ、すみもく聞いてるよって言われて、絶対聞いてねえだろうと思いました。すみもくって思って、訂正しませんでしたけど。ありがとうございます。訂正しませんでした。よろしくお願いします。あとは、おしゃべりの食卓が徳間書店から販売中でございます。アナウンサーがですね、5人がですね、小説の執筆に挑戦したという短編小説集となっております。1760円、ぜひお手に取ってみてくださいということで、4月もうすぐ終わるね。あ、でもさ、もう1ヶ月終わるぐらいの時が一番疲れが出るんでね、新入社員の人とかね、本当体と心にもね、気をつけて過ごしてください。ご飯いっぱい食べてくださいということで、また次回お会いしましょう。宮地でした。宮地まなみのすみません今まで黙ってたんですけど。